Radio Dialogue。4月3日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
さあ、まあ、4月が新年度の方にとっては新年度初のレディオダイアログ、はい、ということになりますけれども、うん、ね、今日はあの心配なニュースが入ってきましたね、はい、あの、まあ、台湾で地震が起きたということで、徐々にあの現地のこう被害の状況というのが伝わってきていますが、一方であの沖縄でも津波の注意報が出たり、実際にあの津波が到達した地域がありました、はい、あの、まあ、のこの配信の中でたびたび登場してくれているあのセイワロガイおじさんことエモヤンもですね、あの高台に避難しますというふうにね、うん、積極的にあのそれを呼びかけていましたが、まあ、この被災地域、そして影響を受けた地域の方々が引き続き安全に過ごせることを願っています、はい。であの余震だったり、またあの注意報警報などがこう出るということもこう考えられますが、あのこれたびたび私もこう投稿しているあの釜石市島2の津波を記憶するための石碑に刻まれた言葉なんですけれども、あのこんな言葉です。100回逃げて100回来なくても101回目も必ず逃げてということで、避難をしました、でも結局津波は来ませんでした、なんだじゃあ次から避難するのやめよではなくって、うん、やっぱり空振りしても空振りしても念のため万が一のためということを、まあ、忘れずに避難行動をあの多くの方にとっていただきたいなというふうに思っています、
はい、自分だけは大丈夫ってあのついつい思いがちですけれども、
そうね、バイアスがね、
はい。
さあ、あのそしてもう一つ皆さんにあのここで申し上げなければならないことがあります。あの3月にですね、桐生市の中で非常にこうあの、まあ、不法行為といえるようなこう生活保護のこう対応がなされていたということがこう次々に明るみになりました。であの反貧困ネットワーク、反貧困ネットワーク群馬の代表で司法書士の中道さんにそのお話をいただいたんですけれども、その後中道さんの訃報が届きました。突然のことで私たちもびっくりしましたね。あの日頃のその司法書士としてのこう業務だけではなくって、で例えば支援者としてその、まあ、例えば生活保護の申請にこう同行したりですとか、困窮者の方々 の, こうあの支援にこう奔走したということで、非常にこう忙しくこう過ごしていたそうなんですよね、はい。でくも膜下出血でお亡くなりになったということが私たちのところにもこう届きました。本当にこう悲しく悔しくてたまらないことではあるんですけれども、中道さんがいらっしゃらなかったら発覚しなかった桐生市の対応って本当にたくさんあったと思うんですよね。で、あの4月の5日にはですね、支援者さんだったりあの関わっているこう方々があの桐生市であの集会などもこう開きます。で詳しくはあのつくろい東京ファンド の, あのサイトなどにこう掲載をされているので、あ近くで行ってみようかなという方はぜひあの足を運んでみてください。やはりこう、ね、中道さんのことは本当に私もまだあの落とし込みきれていないんですけれども、でもやっぱりこれをこううやむやにさせないということが、お話を聞かせてもらった一人として、まあ、今できること持ち寄れる役割なのかなというふうに思っています、はい。
本当に唖然とするような内容でしたからね、まさにその声を引き継いで僕たちも声を引き継いで上げていきたいと思います。
うん、あのそして今日4月3日ですけれども、あの冒頭でもう一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。4月の3日ということで、実はチェジュ島の43事件から76年という月日が経ちます。あの43事件についてはたびたび皆さんにもこの配信を通してお伝えしてきましたけれども、まあ、日本があの敗戦後にですね、朝鮮半島にはアメリカと旧ソ連が進駐するわけですが、でそのままでこのままでは朝鮮半島が それぞれこう分断されてこう2つの国になってしまうんではないかとい う, こう、まあ、危機感を持つ人たちがこう一定数いるわけですよね、うん、でいよいよその分断ということをこう南で単独選挙が行われることによって南だけで選挙を行う、南だけが独立した国になっていくっていう、あの別の国になっていくっていうことを決定づけるようなこう選挙に反対する声がチェジュ島で多く上がります。そして1948年の4月の3日、一部の島民が武装蜂起をします。でこのチェジュ島には赤の島、まあ、つまりあの島は共産主義の島だということで、まあ、その後本当に非道な、まあ、鎮圧作戦だったりこう弾圧が続き、それが1954年まで6年以上ですねにわたって続いていくことになります。でその間のこう犠牲者が、まあ、3万人にも上るというふうに言われてきました、はい、でこれって、まあ、アメリカのこう軍事政権とあのアメリカのこう軍政と、まあ、それに続く韓国の、まあ、軍事政権独裁政権による非道な行いだなっていうふうに何かこうね私たちとこう切り離して考えられるようなことでもなくって、うんうん、でもちろんこのチェジュ島でのまあ、虐殺だったりですとか、あるいはその南北にこう国が分断されてしまうという、こう源流には当然日本による朝鮮半島への植民地支配があったわけですよね、うん、でこの第二次大戦中のその末期ですね、特にその日本の本土を守るということを目的にして、実はチェジュ島は巨大な要塞にされていったという経緯があります、はい、うん、で私たちもですね、あの島のこう東部のこう、まあ、海沿いのこう岸壁中を歩いていると、まあ、巨大なこう、まあ、ホラー穴といいますか、こうトンネルの入り口みたいなのが本当にこう不揃いにバラバラバラとこう並んでいるんですよね、はい、佐藤さんも一緒に行きましたけれど、でこれ実は人間魚雷、あ、回転と呼ばれましたね、はい、人間魚雷のこう秘匿号隠すためのこう号だったりですとか、うん、これ旧日本軍がここを占領していた、まあ、跡地で、でこういうこう号を掘るということだったり、あるいはその軍事基地のこう建設をするっていうことに、まあ、多くの島民が動員されて本当にこう過酷な労働にこう従事させられたというふうにもこう言われています。
戦闘機をこう隠すような号のようなものもあちこちに向けられましたね、
うんうんうん、掩体号がね、うん、ありましたよね。でやはりこう現地の、ね、ガイドの方にこう言われたのが、やはりこの、まあ、例えばあのこの軍事施設、日本の軍のこう軍事施設なんかは、まあ、島民の血と汗の上にこう成り立っていたんだだったりですとか、うん、まあ、日本の降伏がもしもっと遅れていたら、まあ、チェジュ島も沖縄と同じようにこう地上戦になっていたかもしれないっていう、こう声があったりですとか、うん、ね、あとはその、まあ、日本の敗戦後にそのアメリカのこう軍政側がこう統治をもうより円滑にしていこう、じゃあもともとの支配層、はい、支配構造をそのまま利用していこうということで、うん、まあ、つまりどういうことかというと、まあ、日本の植民地支配下でその、まあ、当時の大日本帝国の権力にすり寄って、そこで、まあ、言ってみれば甘い汁を吸っていた警察だったりですとか官僚っていうものが、こう日本が敗戦になった後も、まあ、パージされたりですとか要職を外されるっていうことではなくって、再び登用されたという、その構造が、ね、はい、むしろ強化されていったという、こう経緯もあったりして、あ、遠い島のなんだか大変な歴史だね、なんて悲惨なこう歴史なんだろうっていうふうに切り離して考えるのではなくて、日本のこうとの歴史のこう地続きである、特にその加害の歴史ということをこう考えた時の地続きであるという観点から、はい、私たちもまたね取材に行きたいなというふうに思っています、
はい、いや本当にあの今日のテーマにも続きますけれども、うんうん、まあ、戦争というものが一度起きてしまうと、その負の影響ってこうどこまでこう及ぶんだろうかということを、おそらくまだあの僕たち知らないんですよね、
うんうん、
現在進行形で本当にさまざまなこう海が出てきたりだとか、実際にそうした歪みが本当に社会的に脆弱な立場の人を追いやってしまったりということは、もうまさに今日のテーマにも通じるものだなと感じています。
はい、ということでお待たせいたしました。今日はあの冒頭ニュースではなくてですね、このまま特集にこう入っていきたいと思います。 今夜のテーマはドイツとパレスチナ3月の取材報告ということで、メッセージはすでにたくさんのコメントもいただいていますけれども、この YouTube のコメント欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後今日はですね、おそらく22時頃まで、やっぱ最近ね、22時オーバーになってしまうことが多くて本当に申し訳ないなと思っているんですけれども、今日は22時頃までお付き合いいただきたいと思っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、それでは早速取材報告をしていきたいと思うんですが、はい、以前にですね、この配信の中でもイスラエルとドイツということをテーマにして、うん、板橋匠さんにこうお話を伺ってきました、はい、でもちろんそのドイツの過去の加害の歴史、ナチスドイツ時代に一体何をしてしまったのかという、こう加害の歴史にこう向き合う、あるいはそれ以前のことも含めてですね、ということはもちろんその完璧な形ではなくて、例えば植民地支配していたナミビアで起こした虐殺っていうのはこう長らくこう置き去りにされてきましたし、うん、まあ、同じそのホロコースト犠牲者のこう方々の中でも、例えばそのロマの人たちに対してのこう保障が遅れたり、あるいはその、まあ、メモリアルカルチャーの中でもこう力を入れられていなかったりっていうことで、まなざしの格差っていうもの、まあ、様々なこう課題はあるわけですよね、まあ、それでもやっぱりこう日本からするとっていうのもなんですけれども、やっぱりそれでも加害の歴史と向き合おうとするこのその姿勢っていうのは、やはりこう学ぶべきものがこうたくさんあるというふうに思って、私も、まあ、前回が2017年ですよね、こう取材に行って、で、まあ、記念碑を訪れたりこう博物館をこう訪れたりということをする中で、そこから私たちが学んできたのは、誰に対してもどこであっても虐殺も非人間化もあってはならないという、とても普遍的な、ね、はい、メッセージだったというふうに思っていたんですよね、うん、でところが、まあ、これは昨年の10月に突然始まった問題ではないにしても、特にその昨年の10月以降、まあ、ドイツのショルツ首相がイスラエルの安全を守るのはドイツの国税であるっていうことをね、強く打ち出してきました。まあ実際にその、まあこれまでもこうドイツから輸入されるこう武器っていうのは、イスラエルのその軍事輸入品のこう3割近くを占めていて、非常にこう密な、うん、まあ、連携がなされてきたということがあり、まあ西ドイツ時代からするともっと長い歴史がね、あるわけですよね。はい、で昨年なんかこう例年の10倍規模でドイツからイスラエルに対して軍事支援があったということもこう報じられている、まあ、つまり今行われているイスラエルによるこう加害行為に、まあ、明確な加担があり明確な責任があるわけですよね、うん、でところがそれにこう抗議の声を上げるパレスチナルーツの人たちだけではなくって、いや虐殺をやめようよ、イスラエルによるこう占領はやめるべきだっていうふうにこう声を上げているユダヤ人に対しても、それは反ユダヤ主義だというレッテルが貼られて排除されたり逮捕されたりっていうことが相次いで、なんかどういうことって思いますよね。まあ、ねじれて
ますよね。
ドイツの貢献力がユダヤ人に対してお前は反ユダヤ主義だって規定する、うん、どういうこと、時代逆戻りしてるのって、なんかもうたくさんのこうクエスチョンが頭の中にこう浮かぶわけですよね。でこれ2月の11日のガーディアンが報じていたんですけれども、今反ユダヤ主義だということを理由にして、まあさまざまな形でキャンセルされた人、まあ、例えば講演をキャンセルされるとか、はい、必要に取りやめとか、そういうふうにキャンセルされた人たちのうちおよそ3分の1がユダヤ人である、うん、っていうことが報じられています。ただやっぱり実際にこうドイツに行ってみると、これ本当に根深い、まあ、問題だなというふうにこう思っていて、はい、まあ、例えばそのね、人権問題にこう深く意識を持っている方であっても、これまあはっきりとねこう現地で、まあ、ドイツの方にこう言われたんですけれども、いや全ては10月7日にこうハマスが始めたことじゃないとか、いやハマスの攻撃は反ユダヤ主義だよねとか、あとは、まあ、 新パレスチナデモもさって、イスラエルに対してやめろって言うんじゃなくて、ハマスに対してやめろって言うべきじゃないって。だってハマスが人質を解放さえすれば全て収まるじゃないかみたいなね、うん、そういう言葉をいただいて、あ、やっぱりこう根深い問題なんだなっていうことをこう改めて考えたんですよね。
はい、まあ、日本でもそういう言説って聞くことありますけれども、やっぱりその問題の根本がそもそもこう理解できていないところからのスタートになっていますよね。
そうですね。
その権力の非対称性であったり、今まで本当に何が起きてきたのかっていうことを無視して、いきなり、まあ、昨年10月7日に始まったという論説っていうのは、やっぱりある程度根強いんだなっていうのは感じました。
そうなんですよね。今YouTube のコメント欄でパンダゴーチャンネルさん、すごい可愛い名前、はい、未だにそんなこと言う人が私の周りにもいますというねコメントをいただきましたけれども、まあ、まずもって、まあ、パレスチナの問題っていうのは宗教問題ではなくて近現代の政治の問題だというふうに認識をしていますし、うん、まあ、これって本当に10月7日にこう唐突に始まった問題ではないわけですよね。まあ、加えてその残念ながらそのイスラエルのこう極右と呼ばれる勢力が閣僚だったりですとか、イスラエルのこう意思決定をする人たちの中にこう、まあ、力を持っている、権力を持っている状態で、彼らの主張としてはもうガザからパレスチナ人出ていけ、うん、みたいなことを平気で主張するわけですよね、はい、でもパレスチナ人の存在をないことにするっていうことを掲げる人たちが意思決定をしているという、まあ、状態からすると、いわゆるそのハマスの軍事部門が例えば、まあ、連れて行ってしまったイスラエルの人たちを解放する、まあ、それは絶対にやらなければならないことだと思うんですけれども、っていうことで、あ、全部収まりましたということにはなりにくいですよね、うん、まあ、なり得ないというふうに言った方がいいと思います。で、ただやはりこうドイツで取材していくと、先ほど皆さんにこうご紹介したような声が、まあ、決して珍しいものではないんだなっていうことも、うん、感じることでしたし、なんならその例えばね、こうドイツに長く暮らしている人たちの中でも、いや、ドイツ人とこの話、パレスチナのこう話をしたら、なんか、え、それがユダヤ主義だっていうふうにこう言われたら、いろんな人間関係が壊れてしまうかもしれない、うん、そうすると怖くて話題にもこうできないみたいなことを言う方もいて、でもそれって民主主義として健全ではないよねっていうことは思ってきました、はい、じゃあ実際にどのようなデモがベルリンの中でこう行われてきたのかということを皆さんにご紹介したいと思います。で、まず皆さんに音声をお聞きいただくのが3月の17日、これはベルリン市内で行われたデモなんですけれども、実はシリアでそのアサド政権による弾圧だったり人権侵害に人々が声を上げて、でそれがまたこう政権のこう弾圧を受けてっていうことから、まあ、13年という、こう月日が経つ。で、そのシリアと、そしてまあガザの時点のジャロサイドに抗いましょうという趣旨でジョイントでね行われたデモなんですけれども、それ以外にもこうスーダンだったり、あるいはその、まあ、他のこう地域であらゆるこう、まあ、権威だったり権力に抑圧されている人たちと連帯しましょうということが呼びかけられていたデモです。実際の現場の音声をここでお聞きください。
人数規模でいうと何百人という感じでしょうか、もしかしたら1000人近くいるかもしれません。多くの人々が旗を掲げ、そしてプラカードですね、プラカードにはシリアの現政権を批判するものであったり、あるいはですね、パレスチナに、パレスチナガザ地区への虐殺をやめるというようなプラカードもこちらには掲げられています。で、周囲はですね、この地区は割と移民の方々が多くてですね、周りにアラビア語で書かれた店があったりレストランがあったり、トルコ中東系の、お店なども、こちらには並んでいます。今、コールがありますね。
はい、ということで3月17日に行われた、デモの様子を皆さんにお聞きいただきました。一つ印象的だったのが幼いお子さんを連れたお二人連れた、はい、いわゆる、まあ、アラブ系の人ではない地元の女性の方が手作りの、ね、プラカードをこう掲げて参加をしていて、でなんで今日ここに参加しているんですかっていうことをこう聞いたら、実は地元のこう子どもたちが通うようなこう公立の学校でナクバを否定するような教材が配られて、このままでは正しい歴史を子どもたちが知ることができないんじゃないか、だからなるべく子どもたちをこういう現場に連れてきているんですっていう、こうお母さんだったんですよね。でナクバって何を意味する言葉なのかというと、1948年にイスラエルが、まあ、建国宣言されるわけですけれども、それは何もこう人のいないこうだだぴろーいこうガランとした空間に突然国ができたということではなくって、そこにもともと暮らしていたパレスチナの人たちがいたわけですよね、うん、でそのイスラエルのこう建国の過程でさまざまなこう虐殺だったりこう暴力によって、まあ、暮らしていたこう故郷だったり家を追い立てられて、実にもう70万人近い人たちが難民とならざるを得なかったその大惨事のことをナクバというふうに呼びます、
は
い、
でそれを否定する、うん、
びっくりですよね、はい、ええって最初思って、しかもこの地域っていうのは先ほど佐藤のレポートにもありましたけれど、アラブ系イスラム系のこう移民の方々がとてもこう多い地域で、うん、当然パレスチナルーツのこう、はい、子どもたちもいるわけで、その公立の学校でナクバを否定する教材が配られたってどういうことと思って、うん、実際にそれをこう見たんですけれど、資料を本当に否定してました。このナクバというのはアラブ人がユダヤ人を倒すことに失敗したということであって、国連が提示しているような誤解を招く歴史観とは大きく異なりますっていうことが書かれて、びっくりしますよね、
はい、
まあ、言ってみればこれ歴史修正ですよね、
うん、かつ明らかにですね、まあ本当にこれまでも様々な衝突っていうのがイスラエルパレスチナの間でもあったわけですけれども、このイスラエル側のこう被害っていうのは書いているんですけれども、パレスチナ側の被害っていうのは本当に意図的に明らかに書いていないんですよね。
ね、やっぱりこうイスラエルとこうパレスチナのこう間にはこう佐藤も先ほどお伝えした通りですね、歴然とした力の差だったりですとか、まあ、力の不平等って言った方がいいかもしれないですね、があって、まあ、その中でよくねこう衝突とか戦争っていう風な言葉が使われがちですけれども、うん、どっちもどっちではないんだよっていう視点がすっぽり抜けた上でのナクバの否定っていうことで、うん、まあ、非常にこうびっくりしたわけですが、まあ、教育に限らず例えば政治やメディアでは一体何が起こっているのかということ、次にインタビューの音声をお聞きいただきたいのがパレスチナ人のフェミニスト、アクティビスト、そして作家であるヤスミン・ダヘルさんにお話を伺ったインタビュー音声を聞いていただきたいと思います。ヤスミンさんはベルリンに拠点を置く独立系アラブメディア組織のためのネットワークですねのフェブライヤーの共同ディレクター兼編集ディレクターも務めています。彼女が今メディアの状況だったりですとか政治の状況も含めてどんなことをこう見て感じているのかということ、インタビューの音声をお聞きください。
We once thought that Berlin and Germany are a safe haven, as they say. We were proven wrong, of course. It's not.
以前はベルリンやドイツは安全だと思われていましたが、その考えは間違っていたことが今示されています。アラブ系コミュニティ、特にパレスチナ系コミュニティの人々は、ここ数ヶ月で非常に苦しい状況にあります。迫害されているような感覚を持つし、ドイツの民主主義や寛容な政策を信じてきたことが本当に正しかったのか、10月以降疑いを持たざるを得ない状況です。具体的には強制送還の脅威、市民権剥奪の脅威、発言の自由の制限などが挙げられます。中には自分の名前で意見を公表できなくなった人もいます。彼らは生計を立てるために批判を控えることもあれば、イスラエルやドイツ政府を批判したために資金提供が打ち切られたケースもあります。 ドイツはホロコーストの過去を罪悪感ではなく責任感につなげることが望ましかったのではないでしょうか。その責任はユダヤ人だけではなく人類全体に対して負うべきです。ドイツはパレスチナ人を人間として扱っておらず、過去の罪の意識を消したりするために私たちは道具としてこのゲームの中で利用されているに過ぎません。ドイツによるイスラエルに対する支持には経済的利害関係も絡んでいます。ドイツは第二次世界大戦後の60年代や70年代に自らのイメージを浄化し、国際社会で善意あるプレイヤーとして受け入れられることを望んでいました。そのため何かを学んだということを証明する必要があったのです。最近になってメディアはガザでの飢餓や人道危機について少し取り上げようとしていますが、彼らは決して誰がその責任を負い、誰がそれを隠蔽し、誰がそれを可能にし、誰がイスラエルに武器を与えているのか言及しないのです。昨年ハーベク副首相はこの状況に関するメッセージ動画を公開しました。その中で彼はドイツがユダヤ人の命を大切にし保護し寄り添っていることについて語りました。しかし9分間にわたるメッセージの中で彼はパレスチナ人の命については一言も触れませんでした。10月末メッセージが録画された当時、すでにパレスチナ人の被害は深刻化していました。にもかかわらずユダヤ人の命のみに言及し、安全への不安を抱えているかもしれない人々、つまりパレスチナ人については何も語られませんでした。さらに警察がベルリンの路上でジェノサイドへの抗議者を弾圧していたという事実についても彼はメッセージの中で全く触れませんでした。まるで全く何も感じず何も知らないかのように。以上がヤスミン・ダヘルさんのインタビューでした、
はい。彼女自身もね、こうパレスチナ人のこうルーツを持っているということで、これまではこうドイツだったらベルリンだったらパレスチナルーツの私でもこう安心して暮らせるだろうと思ってこっちに来たということでしたよね。
それがやっぱり大きく今揺らいでしまっているという声は様々聞きますし、あとヤスミンさんがおっしゃっていたことで、イスラエルをドイツが擁護し続けている理由は過去への罪悪感というのは表向きの理由で、地政学的経済的利益を優先させているから擁護し続けているんではないかという意見は、その後も他の方からも、何度もこう聞くことになります。でさらにヤスミンさんが、メディアの問題についても触れてくださっていましたが、最初に私たちが実は取材したデモというのがターゲシュピーゲルという新聞社の前のこうデモだったんですよね、はい。そのガザのジェノサイドに対して抗議するアクティビストの人たちの顔とか、あとこう個人情報とかをそのターゲシュピーゲルが不必要に晒してるじゃないか、で一方でガザを見てみるともうすでに130人以上のジャーナリストたちがこう殺害している現状があって、あなたたちジャーナリズムとして何やってるのっていうことで、当然の抗議ですよねを行っていたとい う, こう現場、私たちもこう取材をしました。ヤスミンさんもおっしゃっていたんですけれど、問題意識を持っている記者を自分は個人として何人か知っているんだけれども、どうしても組織となると自己検閲が働いてしまうという、そうした現状も漏れ聞こえてくるそうです、これ本当にこうメディアがメディアとしてこう機能しないということは、ドイツ社会全体にやはりこう影響を及ぼすものだと思うんですよね。で一方で冒頭ではパレスチナやシリアにこう連帯するデモを皆さんにこうお伝えしましたが、ベルリン市内では実は別のデモも行われていました。AFD AFD と書きますけれども、ドイツのための選択肢という政党があります。でこれはもう、極右反移民難民ということでこう知られているこう政党で、この AFD が勢力をこう拡大していくと、移民難民や あるいはその性的マイノリティに対するこう攻撃が増すんではないか、さらには、まあ、反ユダヤ主義的な価値観が高まってもしまうんではないかということで、まあ、ドイツ各地でたびたびデモが行われているんですよね。で、その取材した現場の音声をここで皆さんにお聞きいただきたいと思います。今ブランデンブルグ門、ベルリンのブランデンブルグ門近くでやっている、行われている反 AfD デモに来ています。それぞれの団体が思い思いのフラッグを掲げて、虹色のフラッグから、それから差別にこう反対するという、こうプラカードから、それぞれがさまざまなカラーのものを持ち寄ってデモが、プロテストが始まりました。まあ、ざっと見て200人もうちょっといるかな、それぐらいのこう人たちがこの広場の中にこう集まってきています。で、年代としてはちょっと年配の人たちが目立つかなというふうに思うんですけれども、セクシャルマイノリティの人たちに連帯するようなフラッグを掲げた若い人たちの姿も見受けられます。それからですね、このデモは、まあ、オーガナイザーの人たちがまあ、パレスチナ の人たちに対する連帯を示すような人たち、主催の人たちがということもあって、カフィーヤを、パレスチナのカフィーヤを巻いている人たちの姿も、まあ、ちらほらではあるんですけれども見受けられます。
はい、ということで AfD に反対する集会の様子を皆さんにお聞きいただきました。うん、まあ、今回はですね、かなり小規模な集会ではあったんですけれども、以前にはですね、ベルリンでもう数万人、まあ、10万人規模というふうにこう報じられているようなこうデモというのもこう展開されていて、はい、ただその時にパレスチナにこう連帯するようなプラカードなどをこう掲げたグループが、まあ、その旗は反ユダヤ主義的だっていうふうにこう、まあ、排他的なことをこう他の参加者から言われてしまったり、うん、まあ、警察によってこう排除されてしまったりということがたびたび起きているんですよね。
は
い、
この AfD っていうのはもうまさにこう排他的なこうそうした性質で、皆さんがこうデモで反対反対と言っている、そういう現場ということですよね。
そう、反移民難民の AfD に反対する、まあ、つまりそこに参加している人たちはこう移民難民に対して排斥は良くないよっていうこうことで参加しているはずなんですけれども、
そこにこうパレスチナの人々とか声が入ってくると、そこに対するこう刃も向いてしまうという状況があるということですね。
そうなんですよね。そうしたことがたびたび起きているということで、そのパレスチナに連帯するこうグループの中で反 AfD デモにこう参加していた、その大規模だったこうデモにこう参加していったのが、今回お話を聞いたユダヤ女性として参加していたレイチェル・シャピロさんです。でレイチェルさんご自身はニューヨーク州のこうご出身のユダヤ女性なんですけれども、おばあ様がドイツケルンからホロコーストを逃れて16歳でアメリカに渡ったという経緯があります。でレイチェルさんはですね、2月に行われたその AfD にこう反対する AfD に反対するデモでこんなこうプラカードを掲げて参加したそうなんですよね。はい、自由なパレスチナを求めて AfD とシオニズムに反対するユダヤ人というプラカード、うん、シオニズムという言葉、たびたびこの間の皆さんも耳にされているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、ナチスドイツがドイツで実権を握る前から始まった運動で、要はそのパレスチナの地にユダヤ人の国を作ろうじゃないか、で聖書に書いてあるまあ、彼らにとっての聖書に書いてあるところの約束の地に戻ろうなどを掲げて展開されてきた運動です。まあ、それだけ聞くと問題ないようにこう感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、もう入植が始まった地には繰り返しになりますけれども、すでに多くのパレスチナ人、アラブパレスチナ人がこう暮らしていったわけで、でシオニズムのこう理念、特にまあ極右が掲げるようなこう理念の何が問題かっていうと、その彼らは結局欲しいのは土地なんですよね。はい、でそこに暮らすアラブパレスチナ人の存在が必要ないものというふうにこう見なされていくということに実は問題がある。うん、まあ、そういう意味ではその時代の まあ、植民地支配のこう暴力性よりもさらにこう排他性のこう強いものというふうにこう言えるんですよね、うん、でそのアラブパレスチナ人の排斥をこう前提にしたこうユダヤ人国家のこう建設だったりその拡大だったりそういうシオニズムはおかしいじゃないかということで、まあ、あのレイチェルさんはそれを明確にしたあのプラカードを持っていってで参加したわけですけれども、ところがそのデモに参加した時に、まあ、年配のドイツ人のこう男性に、まあ、食ってかかられたそうなんですよね、うん、イスラエルと AFD に何の関係があるんだということで、まあ、彼女がいろいろその説明しようとしている間に実は彼女はその男性に3回顔に唾を吐かれたということがあったそうです、うんこうシオニズムをに反対するユダヤ人なんだというふうにそれを掲げてこう AFD にこう反対しようっていうデモに参加していた彼女が唾を吐かれるちょっとやっぱり異様な事態だなというふうに思います。でその後ですねさらにアクセル・スプリンガーシュプリンガーというこれあの非常にこう新イスラエル寄りを強く打ち出している巨大メディア企業があるんですけれども、はいうん、そのアクセル・シュプリンガーのこう前で行われたあの抗議集会で声を上げた時に実はレイチェルさんは警察に連行されることになりました。あのレイチェルさんの実際の声をここで皆さんにお聞きいただきたいと思います。私は人口のおよそ 40% がユダヤ人だった町で育ちイスラエルやシオニズム現代ヘブライ語とは関係のない世俗的なユダヤ人がいるという考えが非常に一般的でした。ドイツで言われるような単一の集団に押し込められるようなものではないことを理解していました。ドイツではシオニストであるイスラエル人であるなどの定義に当てはまらないものは皆真のユダヤ人ではないか反ユダヤ主義者とみなされるようです。だからこそ私はあなたは本当のユダヤ人ではない反ユダヤ主義者だなどというコメントや中傷を何度も受けてきました。私がユダヤ人であろうと私の家族がドイツ人であろうと先祖の中にホロコーストの生存者や犠牲者が多くいたとしても関係がないようです。その日私はドイツの大手メディア会社であるアクセル・シュプリンガー本社前に向かいました。私たちは何十人もの警察に囲まれていました。私は会場に着き主催者の一人にどうしても言いたいことがあると伝えましたが私は震えていました。私が言いたかったのはユダヤ人として私はドイツ国家やドイツのメディアによって利用されることを拒否するということです。シオニズムがユダヤ教的価値観だというのは必ずしも真実ではないことをはっきりさせたいのです。ドイツ国家とシオニスト自身によって主張されてきた以外にシオニズムがユダヤ教的価値観であることを示すものは何もありません。私がよく言うのはユダヤ教はシオニズム以前から何千年も存在していてシオニズムの後も何千年も存在し続けるだろうということです。私たちがそこにいておそらく1時間か1時間半後警察は何度も警告を発し接近し始め人々を攻撃し始めました。彼らは群衆の中から人々を引っ張り脇に投げ飛ばし殴り始めました。私たちは警察の暴力の真っ只中で捕まりました。彼らは私の妻の首を絞め始めました。彼女は私の前にいて顔は赤くなっていました。そして彼らは最終的に私たちを群衆から追い出しました。私たちは何時間も拘束されました。その間私たちは弁護士と話したり誰かに電話したりすることを許されませんでした。ユダヤ人の一人として私はこの場に行き声を上げる責任があります。そうすることでパレスチナ人の同志兄弟たち特にドイツで沈黙されがちな彼らの声をよりこの社会の中心に据えることができるのです。ここまでが レイチェルさんのお話でした、
はあ、いや本当にいろいろ思うところありますけれども、例えばこの真のユダヤ人ではないという言葉だったり、こう反何々っていう言葉、すごいこう既視感があるというか聞いたことがあるなと思うと、反日とかっていうこともすごい通じてきますよね。
あ、そうですね、確かに。でまたその真のドイツ人ではない人間は切り捨てるみたいなものって、歴史の中で最も繰り返してはダメなことだよね、みたいな、真の本当のっていう、こう言葉の持つ暴力性みたいなものってもっと顧みられなければならないはずなんですよね。
まあ、まさにこうナチスの中でこう純粋なゲルマン人みたいなものがこう掲げられて、さまざまな悪魔が起こったわけですからね、
はい、そしてあのレイチェルさんがですね、ぜひ一緒に取材を受けたいということで一緒にインタビューに応じてくれたのがラムジー・キラーニさんです。でラムジーさんはドイツ在住のパレスチナ人で、お父様がガザの出身でした。で2014年のイスラエルによるガザへの侵攻で、ガザに行ったお父様とガザにいたご兄弟全員が実はそれによって殺害をされています。空爆によって亡くなったそうです。まあラムジーさんのこう言葉からもですね、同じようなこう話をヤスミンさんもこうお話ししていましたが、パレスチナ人がね、こう存在していないようにこう扱われるとい う, こう言葉があるんですよね。残念ながらそれをこう彼らが感じてしまう根拠がこの社会にはあって、で例えばその外国人住民としてこう登録されるときに、例えば、まあ、私がドイツにこれから住みますだったら日本出身というふうにこう登録されると思うんですよね。ところがパレスチナの人たちはステートレス、所属がないという、こう人として登録をされるそうです。もちろんそのパレスチナというのはまだ正式な国家として承認されているわけではないんですが、もう2012年に国連総会からオブサーバー国家としてはこう認められていますし、まあオリンピックにもねパレスチナ代表がね、はい、参加してたりしますよね。そうしたやっぱりこうステートレスシステムの中でもこう存在しないことにされてしまうということが、この社会の中でのこう、まあ、透明化にもこうつながってしまっているということは、たびたび取材を受けてくださった方々のこう言葉からも感じてきました。そしてガザにはですね、お父様のご兄弟のご家族が残っているそうなんですが、そうしたご家族が無事でいるのか、いろんな思いを抱えているにもかかわらず、昨年の10月はパレスチナに連帯するようなデモというのがベルリンで禁止されていきます。当時の思いも含めてラムジーさんに伺いました。
パレスチナ人としてドイツで育つと、幼いうちから阻害されていると感じさせられます。当局や学校、先生などあらゆる権威や機関からそう感じます。出身はどこ?と聞かれて、パレスチナですと答えると、パレスチナなんてないじゃないか、お前は存在しないと言われるのです。ドイツで育った多くのパレスチナ人はこのような反応を受け、自尊心を失い打ちのめされます。2022年にはベルリンで最初のデモ禁止令が出されました。実は私もナクバを追悼するデモに参加しようとした時に拘束されたことがあります。ドイツにはナクバの際に民族浄化によって故郷を追われた多くのパレスチナ人がいます。私たちはあの悲劇を追悼したかったのですが、それを禁止されたのです。そして昨年の10月7日以降はベルリンだけではなく、ハンブルク、ケルンなど主要都市すべてでデモが禁じられました。事態は悪化し、ベルリンの学校ではパレスチナのスカーフ、カフィーヤの着用まで禁止されてしまいました。カフィーヤはパレスチナ人だけではなく、多くの人にとっての文化やアイデンティティの一部です。私の家族がガザに住んでいるのですが、デモの禁止令が出たことで家族が家を失い、ガザ北部の自宅から避難している様子を自宅でじっとニュースを見ていることしかできませんでした。やがて家族に連絡が取れなくなりました。電気が止められ、ガス、食料、水が遮断されたからです。家族からの最後の連絡は、わずかな水しか残っていないということでした。当時はデモが禁じられており、路上で人々と共に悲しんだり苦しみを共有したり、 怒りを叫ぶことすらできず、部屋で一人で画面を見つめ、ただただ精神状態が悪化していきました。その後、デモを再開できたことは解放のようなものでした。それは、ここで誰もが持つ基本的人権であり、まるで奴隷状態からの解放のように感じられたのです。ようやく自分の声を使い、ある程度の言論の自由を得ることができたのです。家でじっと我慢して、抗議活動にも行かず、パレスチナ人であることも示さなければ、抑圧してくる側の思うつぼでしょう。そんなことはしたくない。抵抗したいし、おかしいと言いたい。黙らせるなんてさせない。今、ベルリンでのデモは続いているし、希望もあります。パレスチナ人やムスリム、アラブ系のコミュニティは、暴力的で、いつも感情に流されていると言われることもありますが、デモに参加するのは感情があるからです。何の訴えもないのにデモをするわけがありません。何も語ることがなければデモなんてしません。
はい、ということでラムジー・キラニさんのお話を皆さんに聞いていただきました。はい、デモに参加するのは私に感情があるからですっていう、こう言葉は本当にこう胸に迫るものがあったなというふうにこう思います。今の YouTube のコメント欄で石川雄一郎さん、お前は人間として認めるが、お前は人間として認めないって、そんな世界や社会に平和なんて来ないのに、人間って何をもって平和だと思うのだろうという、こうコメントもねいただいています。あのラムジーさん、あのインタビューの中に入っていなかったと思うんですけれども、指摘をしていて本当に大事なところだなというふうに思ったのが、結局何でもかんでも反ユダヤ主義っていうふうにこうしてしまうと、結局本来のこう反ユダヤ主義的なヘイトスピーチだったりヘイトクライム、深刻なそのユダヤ人差別そのものを結果的に見過ごしてしまうんではないかというご指摘、あの本当に大事だなというふうに思いましたし、まあ、ラムジーさんの、ね、言葉からも、まあ、これは決してこう昨年の10月の7日に突然始まったものではないということ を改めてこう私たちは突きつけられているなというふうに思うんですよね。
はい、それはあのお茶を飲んでる時に話してね、実はあのドイツでこういう話聞いたんだよって言ったら、うん、でもシーズン80だよって言ってましたよね。
あ、
もうドラマで言ったら、
そう
ここが危険なわけないだろう。
10月7日に全てはねハマスが始めたことだっていう言葉を、うん、実は会った人にね、かけられたことがあった。
もうシーズン何度目だと思ってんの。
そんなことをねラムジーさんにこういただきました、うん、で実はですねラムジーさんとあのレイチェルさんとこうあの待ち合わせをしたのがオユーンというあの文化施設だったんですよね。はい、でこのオユーンという施設は特にそのマイノリティのためにこう運営されてきた文化施設なんですが、あの昨年ですねユダヤ人団体、まあ、レイチェルさんもこう携わっているようなこうユダヤ人団体の主催で、まあ、犠牲者のための追悼イベントをこう開催したそうなんですよね。うん、これはもうまあ、例えばそのガザの人たちであろうとイスラエル側のこう犠牲者であろうと全ての犠牲者を悼みましょうという趣旨だったそうなんですが、それも反ユダヤ主義っていうふうにこう見なされ、突如ベルリン市から補助金を打ち切られてしまうんですよね。これあの音楽カルチャーにね詳しい方にこう話を伺った時に、ああそうだよなっていうふうに思ったのが、本当にこうまあ幅広く、まあ、映画だったり音楽だったり、あとはクラブカルチャーなんかもねすごく盛んなこうエリアがあったり、うん、でそういう、こうカルチャーが終焉化されたこう例えばあのマイノリティだったりこう移民ルーツの人だったり終焉化されてきた人たちのこう居場所だったのに、うん、そこにまで公金止めるぞとかこう、まあ、もしくはそうならないためのこう自己検閲みたいなものがこう働き始めている。でそうなると、あれじゃあドイツの中での自分たちの居場所どこなんだっけ、本当にここでいいんだっけっていうふうに考え直し始めているとい う, こう声にも触れました。でそんなカルチャー分野のことをですね積極的に発信してきたのが、続いて聞いていただきますラシャド・アルヒンディさん、パレスチナ人の映画監督で、ジャーナリストでもあります、リュネブルクというまたあのハンブルクに近い方なんですけれども、ドイツあのベルリンとは少し離れたあのところにあの暮らしていらっしゃって、私たちそこまであの取材に行ったんですけれども、ドイツに暮らして25年、あのラシャドさんが今のドイツで起きていることをどんなふうにご覧になっているのかということを伺いました。
パレスチナについて話そうとすれば、2つの結果が予想されます。まず1つ、ほとんどの人はそれについて話すことを避けるでしょう。それについては話したくないと。そうしたことを話題にすることで、どんな不利益を被るかと恐れているからです。そしてもし、話した相手が反パレスチナ、あるいは親イスラエルの視点に立つ人だった場合、彼らは即座に私を追い出すことでしょう。大学での出来事について話しましょう。大学内にはイスラム教徒のコミュニティもあります。彼らは先日、ムスリムコミュニティや人種差別について考えるイベントを催しました。そしてそのイベントで、パレスチナ人に対する人種差別について、そしてイスラエルとパレスチナの関係について話そうと考えたのです。そこで私がパレスチナ人のドキュメンタリー監督、そしてジャーナリストとしてゲストに呼ばれたのです。ゲストは他に2人、気候危機アクティビストでイスラム教徒の女性と、ジューウィッシュボイス・フォー・ピースの代表でユダヤ人の男性が招かれました。ところが、私たちは即座に SNS なので、反ユダヤ主義者だと罵られることになりました。一緒に登壇したユダヤ人の男性ですらです。ユダヤ人に反ユダヤ主義のレッテルが貼られるのはドイツだけではないでしょうか。人々がイスラエルに反対したり、あるいはドイツの親イスラエル政策に反対したりすると、途端に反ユダヤ主義だということになるのです。
はい、ということでラシャドさんのお話をここで聞いていただきました。大学でのことについてね、ラシャドさん触れてくださってましたけれども、はい、実は大学を含めて高等教育をめぐってもドイツで、特にベルリンですね、大きく揺れ動いていることがあって、これベルリン市議会が高等教育法の強化として、懲罰措置としての強制退学の導入が検討されているということなんですよね。これ、明らかにその、パレスチナやイスラエルをめぐる動きの中から、またじゃあそういう強制的に退学できるってい う仕組みを復活させましょうみたいなことが出てきたわけなんですけれども、この状況下でそれをやってしまうと、例えばマイノリティだったり、あるいはその虐殺に反対する学生に対する差別だったり排除へもうますます道を開いてしまうではないかということで、反対の声が上がっているということでした。でさらにですね、ラシャドさんがおっしゃっていたことで、あ、そうかっていうふうに思ったことがあって、ナチスドイツによるホロコーストが起きなければ、起こされなければなくば、つまりそのイスラエルが建国されて、その過程で多くのパレスチナ人が70万人以上難民化するっていうことは起きなかったんではないか、ということをおっしゃっていたんですよね。確かにその、あそこにユダヤ人国家を作るぞっていう、シオニズムの運動っていうのはナチスドイツが実権を握る前からの運動ではあるんですけれども、で戦後どこもユダヤ人難民を積極的に受け入れたがらない、なおかつ、ホロコーストっていうあってはならない歴史が起きてしまったっていうことが重なり、じゃあそのパレスチナの地に、でしかも国連の決議では非常に不平等な土地の配分でイスラエルを建国しましょうっていうことにつながっていく地続きっていうことを考えると、やっぱりその視点をやっぱり特にそのパレスチナの側から見た時にやっぱり持たざるを得ないよなということは感じましたね。であとですね、ラシャドさんがおっしゃっていたのが、なんでここまでパレスチナのことを語りづらくなったのか、自分がドイツに暮らし始めた頃はもっとオープンに語れる環境がそれでもあったと思う、
言ってましたね。テレビでもまだそういう発言は聞かれたっていう話もしてました、
ところがいわゆる左派リベラルと言われる、緑の党、緑の党ってクリーンエネルギーをどんどん導入しましょうとか、移民難民ウェルカムしていきましょうみたいな、ものすごくリベラルな党として知られてきましたけれども、それが連立に組み込まれて、つまり政権側になったっていうことで変わってしまったんではないか、つまりそのイスラエルを明確に批判したりとか、あるいはその まあ、パレスチナにこう連帯するような声を上げにくくなったんではないか、政府の中からもっていうことはラシャドさんが指摘をされていたことですね、うん、で、あの政治の運動の中でですね、ちょっと新しい動きもありまして、続いて皆さんに聞いていただくのがルーカス・フェブラオさんの声です。あのルーカスさんはですね、あのヨーロッパで国境を越えた民主化の草の根 の, こうあの政治運動ですね、 DiEM25 とい う, こう運動のコミュニケーションディレクターを務めています。でパレスチナに連帯する姿勢というのを実はこのムーブメントあの打ち出して、強く打ち出していって、でそこからこの政治運動ムーブメントから生まれた政党がメラ25という政党で、今年2024年に行われる欧州議会選挙に候補者を立てるそうです、
はい、MERA でメラですね、
うん、でこの政治状況についてルーカスさんにお話を伺った音声をここでお聞きください。
昨年の10月以降、さらに多くの若者が私たちの運動に参加しました。特に若い女性の参加が目立ちます。私たちがパレスチナに連帯する姿勢は変わりません。しかしドイツ国内ではこうして公に親パレスチナを表明する組織は私たち以外にはあまりいません。 DiEM25 は国境を越えた政治運動です。これはヨーロッパでは驚くほど稀なことです。ヨーロッパには EU 欧州議会の存在がありますが、 DiEM25 のようなプロジェクトはあまりありません。他の主要な組織の多くは国家組織の傘下にあり、国家レベルのものなのです。ドイツの政党を見てみると、虐殺をやめろ、イスラエルへの武器輸出をやめろ、アパルトヘイトをやめろなどとあえてそのように主張する政党はたとえ左派であっても皆無です。私たち DiEM25 は国境を越えた運動だからこそ、そうした既存の政党とは違った立場を取ることができるのかもしれません。もしあなたの組織がドイツにしか存在しないものだとしたら、国内の同調圧力やプレッシャーの中で自分たちの立場を表明するのに大変な勇気を必要とするかもしれません。私たちの活動は国境を越えた運動であるため、そのような圧力に屈することなく、より容易に立場を表明できます。イスラエルの件に関してドイツ以外にいるいわゆる左派が要求しているのは虐殺を止めることです。ガザでは女性や子供も、もちろん男性も虐殺され、飢え、爆撃で粉々に砕かれています。ご存知の通り、まだ生きている人たちの命も危険にさらされています。そして彼らは私たちのように声を上げる人間を必要としているのです。つまり、私たちにはその責任があるのだということを心に留めておく必要があります。
はい、ということで、この政治家の、まあ、本当にこう今のこうドイツの現政権のこう政党というのが、揃いも揃って、うん、まあ、イスラエル支持をこう打ち出し、うん、パレスチナの人たちに対してのこう、まあ、虐殺、ジェノサイドをこう、まあ、見過ごすようなこう態度を取っているというのは、私も非常にこう気がかりで、まあ、パレスチナ人を透明化していくみたいなことですよね、うん、例えばですね、先日行われたベルリン映画祭でも これすごくびっくりしたことだったんですけれども、パレスチナ人とイスラエル人のこう共同監督で、はい、作り上げたこう作品ノーアザーランドとい こう作品がドキュメンタリー部門でこう賞を受賞したんですけれども、後になってメディア文化担当大臣、この方の緑の党の方なんですけれども、が公式にこうこんな表明をしているんですね。ざっくり言うと、自分が拍手したのはイスラエル人のユバル監督に対して拍手をしたんですよっていうことをわざわざ公式に表明したんです、まあ、つまり私はパレスチナ人の監督バーセル監督には拍手してませんってことですよね。
いや、もうそれ自体すごい卑屈なことですけれども、なんかそれを表明しないともう政治生命に響くぞみたいなプレッシャーがあるのかということを感じてしまいますよね。
いや、でもやっぱりそのね、その言うは易しかもしれないですけれども、なんか公正さっていうことを考えた時に、うん、そこでそのやっぱりこう不当なプレッシャーに屈するのが政治としてあるべき姿なんだろうかっていうことを私はどうしてもこう思って、はい、 しまうんですよね。でその頃じゃあメディアでどういうふうにこれが報じられてたのっていうふうにこうね、あのドイツに暮らす方々にこう聞いてみると、いやテレビではいや表現の自由をこう制限しすぎじゃないかとかそういう議論をするんじゃなくって、なぜ芸術分野で反ユダヤ主義が多いのかみたいな討論してた。
いや
って言うんですよね。いや本当にこうあの取材をしていても、まあ頭がクラクラするようなこう現状というのがあったんですけれども、一方でねこれはやっぱりこうレイチェルさんがあのおっしゃっていたことなんですけれども、やっぱり表現をするっていうことが非常にこう抑圧される公権力によって社会によってっていう状況がある中で、あの日本からこう取材に人が来るっていうこと自体が私たちのこう励みになったんだっていうこともね、うん、おっしゃってくださって、まあ、つまりこういう状況下だからこそ国際的な国境国籍を超えた連帯っていうものをどういうふうにこう広げられていけるのかっていうことが一番のこう鍵になっていくと思うんですよね。あの繰り返しになりますけれども、やはりこう国家としてのこうドイツの責任というのは非常に重いと思っていて、まあ例えばそのイスラエルによるこうジェノサイドを、いやこれは支持していい攻撃なんだっていうふうに世界に明確に発してしまったとい う, こう国際的な影響もそうですし、うん、冒頭で皆さんにお伝えした通り、もう多額の軍事支援をそれにも例年にも増して行っているということで、加害に直接加担しているとい う, こうそういう意味でもやっぱり重い責任がこう問われると思うんですよね、うん、ただやっぱりそのドイツのこう市民がそれを手放しでこう支持しているかというと必ずしもそうではないということがこう浮き彫りになってきていて、はい、まあ、の世論調査なんかですとですね、あのこの市民の犠牲を伴うイスラエルの軍事行動について、うん、60% 以上の人たちが実はイスラエルの軍事行動は正当化できないっていうふうにこう答えて、うん、いるんですよね。なので、まあ、このね国際的なこう責任っていうのが重いからこそ、やっぱり国際的なこう連帯の中で何か変わっていく、市民の声が変わってそれがこう政治を変えていくっていう、まあその力を築くのがこう国際的な連帯でもあるのかなというふうに思うんですよね。でその連帯するっていうのは、例えば一方的にこう何かを称賛するっていうことではなくて、はい、まあ、ドイツの例えば、ね、加害の歴史との向き合い方すごいね、メモリーカルチャーすごいねみたいな、まあ、一方的なこう称賛ではないですし、なんかこう学ぶべきものは学んでいく、うん、特にそのこれだけ加害の歴史をこうなかったことにしていこうっていう力が強い日本から、もちろんその学ぶべきもの、ドイツから学ぶべきことっていうのはこうたくさんありますし、ただ批判すべきものは批判する、うん、それが機能するっていうことがこう民主主義だと思いますし、その反ユダヤ主義だってい う, こう言葉の前でもう立ち止まって呼吸を止めて思考を止めるっていうことではなくて、やっぱりこう言論が呼吸しやすい場所っていうのをね共に作っていくっていうことが重要ですよね。
はい、あのこうしたこう批判をするという形ではですね、このドイツによるイスラエルの軍事支援、3月1日に中米のニカラグアが国際司法裁判所に提訴してますよね、うんうんうん、まあ、これだけこうジェノサイドの危険性がある中でそれでもこう軍事支援をするのか、そんなのおかしいじゃないかという声が、まあ、そうしたニカラグアからも出たりしているという、うん、まあ、そうした本当にあの多くの声、実はまだあの聞こえていないだけど多くの声ってあると思いますし、本当に市民の中であの数字でも出ていたように、実際にじゃあガザで起きていることを肯定できる理由なんて見つけれる人が本当にいるのかということを改めて考えてみたいですよね、
うん。あ、今ねグランドリオンさんがね、日本政府もロシアとイスラエルは違うとか言ってますしねって、これね万博の参加なんかにをめぐってね、そういう、こう答えがこう出てきたんですよね、うん、でもどちらも国際法に違反してるんですよ。でどちらもものすごいそのこう国際法に反するような行いをし、虐殺をし、命を奪ってるわけですよね、うん、やっぱり究極の日本とあるいはその欧米も含めたそのダブルスタンダードでいいのっていうところが相変わらず問われ続けている、うん、それに対してこうやっぱりこう陣営ではなくて人権に基づいたアンサーを日本からも届けていかなければならないなというふうに思います。 さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。今日のような取材報告ですね、ドイツに行ったり、あるいはそのパレスチナ現地に行ったりっていう、そうした活動も含めて、皆さんのご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログ4ピープルのワンタイムサポーターであったり、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週4月10日水曜日の放送ですが、はい、永住権取り消しなぜということで、昨年本当に入管法の非常にドラスティックな、しかもその人道的にはさまざまな問題があるその改定というものが決定されてしまったわけですけれども、今さらにですね、その法律を変えましょう。例えば永住権を取得した人であっても、税金を滞納するとか、そういうことによっては永住権の取り消しをよりしやすくしましょうっていう、より排除しやすくしましょうみたいな法律ですよね、案が今検討されているということで、何が起き、何が問題なのかということ、この問題に詳しい弁護士の鈴木雅子さんと一緒に考えていきたいと思います。それではこのレディオダイアログ、また来週のこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。